聖書の御言葉は6章のマタイによる福音書6章の1節から18節までお読みいたします。見てもらおうとして人々の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたが施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく。彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。断食するときには、あなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。今日はこの中から5節6節の御言葉を通して祈りについて学びたいと願っております。説を見ますとこうあります。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。人前で祈ってはならないと教えているのではありません。ここをお間違いのないようにお願いいたします。 街道やまた祈るべき機会がありまして、公に祈るということは重んじられ、また守られなければならない事柄でありました。ここで言っているのは、読めばわかります通り、人に見てもらおうと。誰が人に見てもらおうと祈っていて、誰が本当に神様に向かって祈っているかですね。まあ、人が判断しようと思ってもですね、判断できません。まあ、私も先ほど祈りましたけれども、なんとか皆さんにいい祈りだなと思ってもらうようにですね、心を込めて、その心を込めてが、神様に対してではなくて、皆さんにいい祈りだと思ってもらうように心を込めて祈ったのか、本当に神様に向かって祈ったのか、これは判断できません。皆さんがですね、これは人に見てもらおうと祈った祈りだなと、こういうふうに裁いたならば、あるいは判断したならば、これもまた行き過ぎでしょうし、あるいは反対に私が、そんな人に見てもらおうなんていうものは全くこれっぽっちもありませんと言ったらですね、これもまたそこまでのものかということになるかもしれません。まあ、ここで言っているのは、本当にもうすでにこの三条の説教を学び、また読み続けて皆さんが感じておられる通り、これを 100% 実現したものは誰がいるか、イエス様だけですね。だからイエス様が光です。イエス様だけです。まあ、イエス様においてはですね、とことんこれを吟味しても、イエス様の中に人に見てもらおうとして祈った。こういう痕跡、誰も発見できないと思います。イエス様も、通りで祈ってはならないとおっしゃいましたけれども、イエス様も、人々の前で、こう祈ったとありますね。マタイによる福音書の11章25節のところを見るとですね、その時イエスはこう言われたとありますが、これはこう祈ったということであります。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです父よ、これは御心にかなうことでした。まあ、こう祈ったとありますね。まあ、聞きようによってはですね、イエス様という、このイエスという人物は随分自分を高く人々の前に表すもんだなと思った人たちもいたと思います。他の知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような私に、まあ幼子のようなといえばへりくだった言い方ですが、これを斜めに聞いた人たちは、お前が私たちより勝っているというのか、お前が私たちより賢いというのかとこう聞いた人もいたかもしれません。なんと高慢なことを祈り始めるんだと聞いた人もいたかもしれません。まあ実際その時にはイエス様の周りには人がたくさんついてきてますから、文句は言えませんね。その時には文句は言えません。だからイエス様の心の内にあるものを推測して妬みを燃やした者たちもいたんではないかなと思います。しかし私たちはイエス様のその場面だけ見ているわけではありません。さらに私たちがイエス様をこうずっと見ていくときに、イエス様はしばしば山に退かれ、あるいは静かなところに退かれ、そして最後の最後には弟子たちの前で、あのゲッセマネで、父よ、願わくはこの杯を過ぎ去らせてください、こう祈るわけですね。とても恥ずかしい祈りです。とても恥ずかしい祈り。私はこのように祭司長、立法学者、長老たちから恥ずかしがられて、あの十字架で死ななければならないと本当に弟子たちをサタン呼ばわりして、それを妨げる弟子たちをサタン呼ばわりして、私はこの道を行くんだと言っていたお方が、それを再三教えて弟子たちにしっかりとその伝えられたことを聞くように守るように教えていた方が、その十字架を前にして弟子たちの真ん前で 死ぬほどに悲しい、あるいは死ぬほどに恐ろしい、その恐れを持って祈る姿、祈る言葉を聞かせました。だからイエス様の中に視点に見てもらおうという祈りが一辺たりともないことはですね、イエス様を私たちがこうずっとこう見ていくとわかるわけです。よくわかるわけです。またここで偽善者という言葉が本当に耳に刺さりますけれども、偽善者のようになってはならないというとですね、一体誰が偽善者なんだと、偽善者呼ばわりされた人、本当に不愉快極まりないことだと思いますが、誰もこれを聞いてですね、自分がそのものだと思って聞いた人はいないと思います。でもイエス様は偽善者たちよと言ってですね、劣った者たちよと言っているわけではないんです。劣った者たちよではありません。そうではなくて、その道を避けよと言っているわけです。その道を避けよと言っているわけです。不幸だと、その道を行ったらば誠の幸いはないと、こう言っているわけです。後の方でパリサイ派立法学者たちを偽善者とこう名指しで読んで、彼らの心を本当に逆なでするような、彼らの心のありさまを本当に人々の前に明らかにするようなやり取りがなされますね。その時でさえ彼らがダメだと言ってるわけではない、不幸だと言ってるわけですね。彼らが不幸なのは、そしてそのように叱責されなければならないのは、彼らが違う方に模範を示し、違う方に人々を導いているからです。彼らが人々を導くものだから、公に導くものだから、公に違った光を差し示すものだから、その光は違うと公にイエス様はおっしゃったわけです。こっちの光じゃないんだと。しかもこの光はとても影響力を持って、信仰といったならばこれだと人々は思って、いろいろこれに対してつまずきを覚えたり、あるいは反発を覚える人たちもいたかもしれないけども、これだと思って見上げれば神様に近づく光はこれしかないから、公にこれではないとおっしゃったわけです。そして私だと、まあ、実際この私だ、こう光は私だというのは、とてもこれは繰り返しになりますが、イエス様が本当にキリストだと信じない人々にとってはとても高慢な言葉に聞こえるんですね。それだけではなくて、イエス様が弟子たちに求めたのは、あなた方が世の光だ、世の光だ、私を信じるなら、私がこのように人々の前に光として、これが神様に近づく幸いな道だ、ご自身を示すように、あなた方もまた私を信じてその救いの道を行くなら、あなた方も世の光だと。これは今イエス様のことを見ましたけれども、この世の光として弟子たちが人々の前に現れたら、これもまたイエス様と同じように、なんだとこの人たちは高慢だ、憎まれることは当然でありました。高慢に見えるわけです。でもイエス様が指し示した道は、これこそ神様の前にへり下って祝福に預かる道です。だから私たちはこういうイエス様の言葉を学ぶときにですね、イエス様が本当に神様にある幸いを指し示しているんだと、ここに本当に私たちが理解を得るまでですね、悟りを得るまでよく学ぶ必要があると思うんですね。これは信仰のあり方とか生き方とか、そこにとどまるものではありません。これが神様と共に生きる者の幸いを示している、福音なんだと、そこに私たちの理解が至るまで学ぶ必要があります。完全にということはありませんが、そこに向かって学ぶ必要があります。 またそれは人が塀を乗り越えるようにして入ることのできる幸いではありません。導いていただいてその幸いを悟るしかありません。その幸いを味わうしかありません。塀を越えてくる者は盗人です。その幸いは盗むことができないんです。その幸いはイエス様に従って、イエス様に従って門を通って出入りして、その幸いを味わうんですね。今日の御言葉はさらにこう続きます。6節、だからあなた方が祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。隠れたところ、隠れたことと出てまいりました。今日はこの隠れたところ、隠れたことというのをよく味わいたいと願っております。隠れたところ、隠れたところとはどこなのか。これは天であります。神様がおられるところ、天。まあ、じゃあその天とはどこなんだと私たちは思うかもしれませんが、あそこだ、ここだと示すことができるようなものではありません。あそこが天だと、あそこが地獄だと、こういうふうにあそこだ、ここだと示すことができるようなものではありません。でも神様がおられるところ、それが天です。神様はありとあらゆるところにおられると。これもまた聖書が教える真理ですね。神様がおられないところはいない、ない。私たちがどこへ行こうとも神様はそこにおられる。私たちは神様の中で動き、生き、存在している。これはその通りですね。だけども同時に、どこに行こうとも、じゃあ神様の中に私たちは生き、動き、存在しているんだから、どこに行こうとも、どこにいようとも、そこが天かといったら天ではありません。神様がおられるところ、そこが天です。じゃあその天に私たちはどうやって近づくことができるのか、どうやってそこに進んでいくことができるのか。人が勝手に近づいたり立ち入ることのできない場所、それが天です。それが聖なる神の栄光です。人が勝手に立ち入ることができない、近づくことができない。ヘブライ人への手紙の11章の6節にこうあります。ヘブライ人への手紙の11章の6節にこうあります。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってだけ近づくことができるところ、また進んでいくことができるところです。なんか雲をつかむようなところもありますね、この話は。でも信仰によってというのはこういうことですね。信仰によってそのように神様の御元に近づいて祈り、そして神様が本当に私の祈りを聞き上げてくださったと知り、そしてそれをこの目で見るか、あるいは心の目で見るか分かりませんが、本当に神様が生きておられて、そして全てを成し遂げてくださるんだということを見たときに、それを悟ったときに、人々は本当に神が私たちと共におられるとして神を喜び賛美します。エジプトから救い出された民がですね、ファラオの軍隊が追いかけてくるのを見て本当に動揺しますけれども、でも 神様がその海を分けてくださって、そしてその海をその民が渡りきって、そして追いかけてくるファラオの軍隊がその海に飲まれた時に、彼らは本当に神は我らと共におられると言って、神様の中に生きていることを、神が私たちの後ろとなり前となり歩んでいてくださることを本当に確信して褒めたたえたんですね。神様はどれほど我らと近くにいるか、もう本当にこれはもう疑いようがない。私たちの祈りがもうすぐ届くほどのところでですね、神様は私たちと共にいてくださるんだと、これは神様の近くに自分たちが近づいていること、また導かれていることを確信したと思います。だけどもそれからしばらく旅を続けて、水がない、食べ物がない、そうしたのは果たして神は我らと共におられるか、神は何のためにここへ私たちを連れてきたんだと言って、神様のご存在を疑い始めます。だから信仰によってです。信仰によってなんです。神様は確かに一緒におられてもですね、私たちの信仰によって出なければ近くことはできない。実際ですね、40年のアラノの旅の中で神様がその民についておっしゃる言葉の一つは、本当にあの40年の間彼らのうなじが硬い、心が硬くなである、とこうおっしゃいましたけれども、いろいろな神様が共におられることを見たときには神様を褒めたたえます、恐れます。だけどもそのような中でしばらく経てはまた心が固くなりなって、神様が共におられることがわからなくなるんですね。でも印はいつでも伴っているわけです。昼は雲の柱が前となり後ろとなり、あるいは民が宿営するときには、キャンプを張るときにはその中心に雲の柱があり、夜は火の柱があり、そして雲の柱に導かれ、夜は火の柱に導かれて旅をしますから、神様が共におられるという印はいつでも見ているんだけれども、でも彼らはその中で神が近くにおられるということを繰り返し見失うわけです。またそのような旅の中で幕屋を作り、神様を礼拝する、そのような移動をすることもできる幕屋も設けられますけれども、でも神様が我らの中心にいることを見失うわけです。これは彼らがということではなくて、本当にどのような人でもです。詩編を見れば、本当に信仰を持つからこそ、神様を信ずるからこそ、神よ、なぜ私を離れて遠くおられるのか、このように呼びかけるわけですね。だから私たちは信仰によってだけ神様に近づくことができるんです。だから信仰によらない人々から見ると、そのように歩んでいる民の姿が、神様に対して祈っているけれども、神様がどこにいるのか首をひねるようなありさまに見えます。神はどこにおられる、彼らの神はどこにいるんだと、こう見えます。そういう意味で神は天におられ、そして信仰によってしか近づくことができないように、神様が反対に召してくださらなければ、そこへ私たちを本当に率いてくださらなければ、導いてくださらなければ近づくことができないように隠れておられます。これは隠れておられるということ、ご自身を隠す神であります。さらにこのことに付け加えて、旧約の時代において、先ほど見たようにアラノの旅においては雲の柱、あるいは火の柱、これにおいて神様が共におられることを確認しました。そして幕屋が作られてからは幕屋、またそれが神殿として設置されてからは神殿、 そこにおいて神様と出会うんですね。そこにおいて神様と出会うわけです。だけどもそこに私たちが物理的にそこへ入っていったら神様と出会うことができるかといったならば、そうではありません。信仰によってです。なぜあの神殿の中にいろいろな手続きを経て勝手に入ることができないようにいろいろな規定が設けられたか。聖なるお方に近づくということがそういうことだからです。勝手に人が入っていって、なんだこの契約の箱を開けてここにあるのはなんだ、こういうふうなやり方で人は神様に近づくことができないからです。聖なるお方に聖なる仕方で信仰によって近づくためにその規定が存在していました。しかしイエス様がおいでになっておっしゃったお言葉があります。ヨハネによる福音書の2章、神殿の中で商売をしている者たちのその商売している台をですね、全部こう覆した後で、その世の人々を本当に追い払った後でおっしゃった言葉、イエスは答えて言われた、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。大変荘厳な神殿ですね。まあ、神殿は3回建て直されていますけれども、ソロモンの神殿、大変な荘厳な神殿でありましたが、これは焼き払われて、次の神殿、第二神殿、ソロモンの神殿を知っている者たちはその神殿の貧弱さに涙を流したということが出てまいりますが、そして第二神殿も失われ、そして第三神殿、政治的な意図もあって大変な力と税を尽くして建て上げられた第三神殿、もう弟子たちもその神殿を見て、なんと立派だと、こう本当に称えるほどの神殿でありましたが、でもこの神殿を壊してみようと、3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちはこう言ったとあります。この神殿を建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのか。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。ここだこの門から神様に近づくんだと、ここだと、ここで神様と出会うんだと、イエスに会ってということですね。私たちがお祈りの時にキリストイエスにおいて祈るのはとても意味のあることです。キリストイエスを通してと祈るのもしかる神殿です。大祭司だけが1年に1度随分と定められた規定を守った後でようやく入ることができた神殿の奥の間ではなくて、至聖所ではなくて、私たちは本当に今日もキリストイエスにおいてその至聖所に入って祈れるわけです。これはとんでもないことですね。これが隠れたところにおられるあなた方の父、あなたの父です。この隠れたところにおられる父にこんなに、まあ簡単に、人間的な言い方をします、簡単に、でも私たちが簡単に近づくことができるのは神様が全てを成し遂げてくださったからです。私たちがこんなに気楽に近づけるのは神様が全てを成し遂げてくださったからです。隠れたところにおられる父に祈ります。その父に祈りなさい。人の前でですね、祈りを褒められて本当にいい気分になるなんていうのはつまらないことじゃないかと改めてですね、この隠れたところにおられる父に祈ることができるとは、これはとんでもないことだなと、あの モーセでさえここまでは祈らなかったんですね。あのダビデでさえここまでの特権を持って神様に祈ったわけではないんです。あるいはあのイザヤやエレミアや、まあ彼らが祈ったような内容を私たちは祈るには程遠い中身ですけれども、でもそのような道を彼らは進むことができなかったわけです。その手前のところにいたわけです。さらに今日のところはこう続きます。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。隠れたことを見ておられるあなたの父だというんですね。隠れたことを見ておられるあなたの父だ。これは今日は短くだけ触れておきます。隠れたことを見ておられる。隠れたことをとあるときに、まあ隠れたことの中には2つ、まあ、大きくあろうと思います。隠れた罪ですね。隠れた罪、またもう1つあろうと思います。隠れた義、隠れた義、まあ、人の目には何のそんなちっぽけなことと言われるような、その人の良き行いというものもあるわけです。まあその良き行いも完全に罪からは無縁ではありませんから、吟味したらですね、気が弱くなるような良き行いということを私たちは知りますけれども、でもいずれにせよ隠れた罪がある、隠れた良き行いがあるわけです。隠れたっていうのは人の目からということです。人の目からはその罪は隠れていて、それはその人を人々が認めたり褒めたりすることについて一切妨げにはならない、そういう罪があるわけです。また隠れた良き行いもですね、そのことでその人が褒められたり認められたりするにはあまりにもちっぽけで、あまりにも惨めで、人の称賛には値しない、認めるには値しない良き行いというのがあるわけです。でも両方を見ておられるあなたの父がということです。このような思いを持って聖書をもう一度読み直してみてください。主が本当によくそのような仕方で人々の前に隠れたことを見ておられる父があなた方に近づいたらどのようなことを語るか、隠れたことを見ておられる父があなた方に近づいたらどのようなことを叱責するか、どのようなことを褒めるか、私たちは改めて聖書からですね、再発見すると思います。まあ偽善者の罪を明るみに出し、その一方ではレプタ銅貨2枚を捧げたヤモメを本当にこの人は他の人よりも多くを捧げたんだと言って褒める、こういう神様だということです。イエス様において私たちはその光をはっきり見ます。今日の歌詞を読んでお祈りして終わりましょう。5節6節、祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。お祈りいたします。キリストイエスにその模範を見、またキリストイエスの言葉に望みを置き、またキリストイエスの霊に教え導かれながら、キリストイエスの取りなしに預かって祈る 祈りのいかに幸いなことか。どうかますますこの祈りを学ばせてください。またこの祈りがいかに喜ばしいものであり確かなものかを知るものとさせてください。今週の一週間どうかそのような祈りができるように守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方は賛美お立ちいただいて賛美歌の312番を持って賛美いたしましょう。
お座りください。